皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう本当に8月の、ね、最後の最後になりました。今日も、ね、気候変動問題に関するさまざまな情報を、ね、お伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今年ね、もう本当に世界中で山火事が起こっているんですけれども、最初のニュースはですね、カナダの記録的な山火事、気候変動で起きやすさ2倍という、研究グループの、ね、発表があったんですけれども、カナダの東部で今年の5月から7月に例年にない規模の山火事をもたらした気象条件、気候変動で少なくとも2倍近く起きやすくなっていたとする、研究成果を、ね、発表したということなんですけれども、まあ、これね、6月にカナダ東部の山火事が、アメリカ中西部から東部の、ね、広い範囲で上空を覆うとか、ニューヨークでは、ね、外出を控えるとかね、航空便の影響など混乱を、ね、招いたということなんですけども、このカナダ全土では、観測史上最悪のペースで山火事が広がったと、ね、これまでに延べ20万人近くが火災の影響を受けた、避難したということなんですけれども、非常にまあこれで喘息の緊急外来、受診か学校の閉鎖の増加というようなことも報告されているということなんですね。で、これ気候変動の、ね、影響で2倍近くに高まったというね、これもカナダでは、ね、これまで火災というのもあることはあったんですけれども、今年は本当に異常で、今シーズンのカナダの山火事は期間がこれまでに比べて長く、より広範囲に広がっているということだったんですね。で、これ、大学の先生によればですね、カナダでは残雪、ね、残っている雪が、火災シーズンの始まりを遅らせてきたということなんですよね。まあ、これ考えれば当然ですよね。カナダ、北の方にあって冬は、まあ、雪が、ずいぶん残っていて、それが、ね、あればかなり山火事をね、減らすことができるかと思うんですけれども、それがどんどん溶けちゃってですね、今年のケベック州東部は例年より早い5月に雪が消えた。温暖化で雪が減れば、カナダの山火事はより多くの日数にわたり、燃え続けることを意味するということなんで、乾燥とかね、そういうことに加えてこういうこともね、温暖化、雪が早くなくなって山火事の、ね、リスクが高まるというようなことになっているんですね。で、インペリアルカレッジロンドンの、ね、講師の方は、気温の上昇はカナダだけではない、世界中の森林で火薬庫のような状況を作り出している、ね、化石燃料の燃焼を止めるまでは山火事はより広い、地域をより長い期間にわたって焼き続けるだろうというふうに訴えているわけなんですね。まあこれね、まさにその通りなんですよね。本当森林っていうのはね、緑でね、本当にまあ自然豊かでっていうところがあるわけなんですけども、逆にね、乾燥したり高温になったり、ということで、まあ燃えやすくなるということであればですね、逆にも火薬庫のような状況ということになってしまうということなんで、これもまさに、脱炭素を一刻も早く、進めなければいけないという、ね、警告になっているのかなというふうに思います。で、2つ目のニュースがですね、気候変動の総費用はいくらかということで、2度目標も経済的には不適切ではないということなんですね。まあ、これまでね、気候変動対策、まあ、2度、あるいは 1.5 度にね、達するためにはいろんなコストがかかるんじゃないかというようなことも言われているわけなんですけども、気候変動による悪影響のね、まあ、コストというのはリスク、ね、人類、環境への、まあ、損失っていうのと、それにかかる費用をね、いろいろ比べてきたということもあるんですけれども、 全世界の気候変動にかかる総費用は2010年から2099年46兆ドルから230兆ドルに上るということでね、これ東京大学、京都大学などね、日本の研究機関のチームが推計したということなんですが、温室効果ガスの削減対策費用と対策しても残る経済被害に加えて人の健康被害、生物多様性の損失をお金に換算したということなんですね。で、これ20通りぐらい、ね、試算をしたということなんですね。将来社会がどういうふうに、ね、経済構造になっていくか、気温上昇が、ね、目標どうするかということで、温度目標にかかわらず脱化石燃料依存で、技術革新が推進される、ね、持続可能な社会が総費用をより少なくできるということで、世界が目指すべき方向性が明確に示されているということで、まあ、お金、経済の面でもね、持続可能な脱炭素社会ということをね、目指していく方が、合理的なんだよということがね、結論付けられているわけなんですよね。で、この研究チームはですね、再エネ、あるいは省エネ、ね、削減対策費用、あるいは気温上昇に伴ってね、さまざまな経済的な被害の、被害額を算出したり、健康被害とかね、いろんな死者数とかね、生物多様性の損失なんかも、入れてですね、お金を積み上げた結果、削減対策費用は45兆から130兆ドルかかるけれども、被害損失は23兆から145兆ドル減らせるということなんですよね。で、まあ、こういうことでやっぱり対策をしなければいけないということなんですけども、温室効果ガスの削減費用がかさんだとしても、経済被害と健康被害、生物多様性の損失を大きく減らすことができたということで、二度目標の達成が経済的にも不適切ではないとしたということなんですよね。まあ、このあたり環境研究の専門誌にも掲載されているということなのでね、まあ、経済学的な、まあ、いろんな細かい分析も入ってはいるわけなんですが、まあこういうね、結果も踏まえて、とはいえですね、健康あるいは、死者とかね、生物多様性がなくなってしまうということはなかなかね、お金に換算してしまうこともあんまりね、良くない考えもあるのかなと思いますので、まあ、それ以上にね、脱炭素を進めていくっていうことはね、重要なことかなというふうには思います。で、3つ目のニュースはですね、日本版気候若者会議で学生ら80人が議論、今年はネットでも意見があるということでね、日本版気候若者会議、ね、この取り組み2021年から毎年続けていて、今年で3回目ということなんですよね。で、過去2回ね、政党とかね、省庁とか、経済団体に提言もしてきたということなんで、今年は提言作りの途中過程もね、ホームページで公開してコメントがね、でき広い意見を取り組むということなんですけれども、これ、モデルにしているのはここでも何度か紹介しています、気候市民会議ということなんですね。ヨーロッパなどで、開催されていて、フランスでは気候変動対策の法制定につながるとか、イギリスなんかでも、気候変動対策を、ね、議論する取り組みが実施されているということで、まあ、日本でも、ね、気候市民会議実施されているんですけども、今回参加者約80人、社会人が 37%、大学生が 32%、高校生 15% ということで、中学生もいらっしゃるということなんですね。で、まあ、日本全国からということだと、外国からも、ね、オンラインで参加しているということなんですけども、エネルギー、産業、ね、そういう、ね、テーマに分かれて、グループごとに3ヶ月かけて提言をまとめるということなんですね。で、若者自身で政府や企業に提言を出して意見を提示し、議論を通じてね、環境問題を考える、ね、そういう場にしてほしいということなんですよね。で、参加した高校生の一人は、世代の違う人と話す機会、普段ないとでね、交流を通じて知らなかったことをもっと学びたい、 ということをおっしゃってたり、あるいはね、何か行動したいけど何をすればよいかわからなかったね、それで参加したということで、専門家から直接話を聞ける機会も、楽しみだというようなこともおっしゃってるということなんでね、すごくいい学びの場になってほしいし、こういうね、若者の意見をね、ちゃんと政策に反映していくってことはすごく、重要かなというふうに思いますのでね、ぜひ皆さんもね、ネットから意見を出すということもしていただけたらなというふうには思います。で、まあ、これと関連するというところで、私の未来というキャンペーンといいますかね、そういう全国的な、ねまあ、ネットワークがスタートしておりまして、再エネ 100% と公正な社会を目指す私の未来、これ私のと未来はね、カタカナで書かれているんですけれども、もう地球をね、人任せにしないでおこうということで、脱炭素社会への公正な移行を急いでね、自然エネルギー 100% で豊かな暮らし、ね、豊かに暮らせる社会を作っていくという新しいね、ムーブメントということなんですね。これ賛同団体も募集をしていますし、9月の18日はですね、イベントやパレードが、予定されています。まあ、特にね、大きいのは東京ではね、いろんなね、アクションがあってですね、まあ、午前11時からね、夕方4時ぐらいまでね、代々木公園とかね、そういうところでブースが出展されたり、パネル展示がされたりっていうようなことがね、あるわけなんですけども、全国の一斉アクションの企画も募集中ですので、東京以外の方もですね、全国で、至るところでね、2、3人でも大丈夫ですので、私の未来、ね、このね、一斉アクションに参加してもらえるといいかなというふうに思います。これ、今ね、多くは、いろんなところで企画されてるんですけども、近くではですね、大阪で温暖化ためよう私の未来ということで、4時半から6時まで大阪市中央公会堂前に集まって、集会とスタンディングアピールを予定しているということなんですね。で、京都もですね、ちょっとまだ企画中のところもあるんですけれども、9月18日にですね、各地でスタンディングアクションやってもらえたらなというふうに思っておりまして、このあたりもね、しっかりと、キコネットワークのホームページであったりね、あるいは、私の未来のホームページなんかで、紹介をさせていただきたいというふうに思いますのでね、ぜひ、それに参加、多くの人がね、参加して、まあ、この、ね、気候の危機を乗り越えるため、そして今の若い人たち、次の世代にね、しっかりといい未来を残していくというね、活動に参加してくれたらなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。ね、ということで今日の放送、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。